になったので、弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて、湖は荒れ始めた。25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した頃、イエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て、彼らは恐れた。イエスは言われた。私だ。恐れることはない。そこで彼らはイエスを船に迎え入れようとした。すると間もなく船は目指す地に着いた。この上を歩く主という題で指導俊介牧師に説教をしていただきます。
ただいまヨハネによる福音書の6章16節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。最初の16節17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。夕方になったので弟子たちは湖畔へ降りていった。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。弟子たちを乗せた一艘の小舟がガリラヤ湖へと漕ぎ出していきます。弟子たちは夕方には山を降りてきていたのですが、湖に漕ぎ出した時はすでに暗くなっていた。そうここに言われています。シエスが山から下って来られるのを待っていたためでしょうか。すでに暗くなっていたと、日本語に訳されているこの言葉は、原文で読みますと大変印象的な文字がここに書かれています。原文のニュアンスを生かして訳しますと、ここはすでに真っ暗闇になっていた、そう書いてあるんです。すでに真っ暗闇になっていた。しかしシエスはまだ彼らのもとには来ておられなかった。そうここに書いてあります。真っ暗闇とシュエスという方が対比されるようにして語られているこの箇所を聞きますと、このヨハネによる福音書の始まりのところに述べられていた言葉を思い出す方がいらっしゃるかもしれません。ヨハネによる福音書1章5節の言葉です。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。そういう言葉です。で、あの1章5節の言葉は誠に印象的な言葉です。真っ暗闇の中にポツンと一つの光が輝いています。あの1章5節の言葉が実際にはどういう現実を言い表したものなのか、そのことははっきりわからない、そういう方であっても、イメージとして光は暗闇の中で輝いているという、その言葉は私たちの心に残る言葉だろうと思います。で、あの1章のところでは、まことの言葉である方の中に輝いている命が人間を照らす光であるのだと、実はそういうふうに知らされていました。まことの言葉である方、神様の御言葉そのものである方、つまり主イエスキリストのことですけれども、その主イエスキリストの中に輝いている命、主イエスキリストが私たちにもたらしてくださる命が私たちを明るく照らし出してくださいます。真っ暗闇の中に輝く光というのは、私たちを照らすために主イエスキリストが来てくださって私たちを照らしている、 そういう現実なんです。ですからヨハネによる福音書の一章五節が語っている事柄というのは、神様の誠の御言葉であるイエス様によって私たちが照らされるものになっている。ところがこの世の暗闇はその照らしてくださる光である方を理解しなかった。かえってこの世の人間たち、すなわち私たちは光よりも暗闇の行いを好んで、なかなか光の方に来ようとしなかった。そういうありさまを、あの暗闇の中に輝く光という言葉が照らし出しているわけです。さて今日のところに戻ります。すでに暗くなっていた、すっかり暗黒に覆われていた、その状態で弟子たちはガリラヤ湖の暗い湖面へとこに出しました。主イエスから弟子に招かれ従っていた人たちが、あろうことか主イエスを抜きにして自分たちだけで沖合に船をこに出していくんです。すでに暗くなっていたが、主イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。何とはなしに不安にさせられるような言葉です。でこの言葉からはさまざまなことを考えさせられます。どうして弟子たちはシエスを抜きにしたままで危険な湖の上にこに出したりしたんでしょうか。シエスを後に残して、もう少し言えばシエスを置き去りにしたままで弟子たちはこに出しました。それはなぜでしょうか。どうして彼らはシエスを待とうとしなかったんでしょうか。弟子たちがなぜシエスを置き去りにしたのか、シエス不在のままで湖にこに出したのか、その理由はこの聖書の箇所には定かに述べられていませんので、確実にこうだという説明をするわけにはいきません。しかしおそらくです、彼らは今からこに出す先、その後悔というものがそんなに長い距離の航海ではないし、そしてまた弟子たちの中には漁師上がりの弟子がたくさんいるわけですから、自分たちにとってはよく様子が分かっている、勝手知ったるガリラヤ湖のことだから、自分たちだけでも目的地に着けるだろうと、そういうふうに思ってしまったようなんです。つまりこの場の弟子たちは、主イエスが共にいてくださらないならば自分には何もできない、なんていうふうには思ってなかったということです。で確かに弟子たちにできないことはたくさんあります。大勢の人々をわずかのパンと魚で養ってあげるとか、長年にわたって病気で寝ついている人に命令してその人が横たわっている寝床を取り上げさせ、歩かせて歩けるようにしてあげるとか、そういう明らかな奇跡を行うということは弟子たちにはまだとても無理です。そういう不思議なことは、これは主イエスが救い主の御業として行ってくださることであり、主イエスがどなたであるか何者であるかを表す印の出来事として起こることです。救い主である主イエスにはお出来になることでも弟子たちにはできないということがあり得るんです。どうしてか。救い主はイエス様であって弟子たちじゃないからです。弟子たちにできることは何か、せいぜいシエスが不思議な癒しや奇跡の技をなさるときにそのお手伝いとして裂いたパンや魚を運んで届けたり、あるいはそこで余ったパンくずをカゴの中に集めたりする、その程度のことです。弟子たちにはとても自分からシエスのような奇跡や印を引き起こす力はありません。しかしです、特別な癒しや印や奇跡、そういうことは起こらないとしてもです、弟子たちにだってできることはあるだろうと思うんです。今船出して目指す先はカファルナウムであると、そう言われています。 このカファルナウムというのはもともと弟子たちが出てきた根拠地の町です。そこに行けばペトロとアンデレの実家があり、そしてまたゼベダイの子ヤコブとヨハネの家も近所にあったに違いない。そしてそのカファルナウムで漁師をしていた頃にはその町から船出をして夜の間漁をして何度でもそこに帰っていった、そういう場所です。そうであればもともと漁師であり船乗りであった弟子たちにとっては、簡単にカファルナウムに行けるだろうと、そう考えて沖へこに出したに違いないんです。主イエスが共にいてくださらないとしても普段の生活なら自分にはできる、そう思って彼らは沖にこに出しました。目指す方はカファルナウム、よく知ってる場所です。そこに行ってペトロの家で待っていればそのうちに主イエスもやってきてくださるに違いない、そう思って弟子たちは湖の上へとこに出していったんです。ところがこの晩はです、そのこに出した先で思いがけないことが起こってしまいます。熟練した漁師であるはずの弟子たちが、大丈夫、今晩は何事もなく向こう岸に渡れる、そう思って湖の上にこに出したのですけれども、突然強い風が吹き始めて湖の様子がすっかり荒れ模様に変わってしまったんです。25ないし30スタディオンという、私たちに聞き慣れない、距離の物差しが出てきますが、これは私たちの感覚で言えば4キロから5キロということになるようです。岸辺から4、5キロほど漕ぎ出したところで船は猛烈なしけに巻き込まれてしまうんです。激しい風と波によってすっかり船は翻弄されます。熟練の漁師たちは自分の観察が当たっていなかったということを、きっと内心では恥じたに違いありません。しかしもう嵐に巻き込まれちゃっていますから、今は恥じたり悔やんだりしている、そういう場合じゃないんです。風による横波を受けて船が転覆してしまわないように漁師たちは懸命に舵を操ります。大きな波がやってくる方向にへさきを向けて、なんとかその波をやり過ごす、あるいはやり過ごせなければその波に乗って乗り越えていこうとします。もはや目的地の方角はカファルナウムだなんて言っておれないんです。波をかわすため、また波を乗り切るために船は湖の真ん中で何度も何度も向きを変えなければならない、そうやって厳しい困難な時をやり過ごそうとします。どれくらいの間そんな状況が続いたのかはここにははっきり記されていませんので分かりません。でもこの晩弟子たちが経験した激しい嵐のことは確かに18節にこう言われているんです。強い風が吹いて湖は荒れ始めた。この強い波風、これがこの晩に弟子たちが身をもって経験したことでした。彼らはすっかり暗くなっている、暗黒が支配している湖の上にこに出しました。いつも暗闇の中で漁をしてきたのですから、いつもその暗闇の中で船を操ってきたのですから、今度もきっと大丈夫だろうと、そう考えて出航しました。ところがその湖の上で彼らは予想外の険しい敵に向き合う羽目になってしまうんです。もう少しで難破しそうなほどでした。で、今日のところにはそういう弟子たちの経験したことが語られているんです。しかしこれは果たしてこの晩だけのこと、あるいはこの漁師である弟子たちだけの話なのでしょうか。今日のこういう聖書の記事を聞きながら私たちはもしかすると自分自身の信仰生活を振り返って考えてみるということができるのではないでしょうか。今日のところで弟子たちはシエスを乗せないまま暗闇に包まれた湖の上へとこに出しました。でもです、ことによると私たちも時に似たようなことをしている場合があるのではないか、心 こう聞きながらそんなふうに思うんです。すなわち、主イエスを置き去りにしたまま、主イエスを抜きにして、私たちが自分自身の生活を歩んでしまっているというような、そんな時はあるんじゃないでしょうか。私たちは毎週日曜日に、この教会の礼拝に集まります。この主の日の礼拝に招かれ、ここにやってくるたんびに、私たちは過ぎた一週間の自分自身の歩み、また一巡りの自分自身の生活を思い返します。そしてその時におそらく多くの方が心に思うことというのは、過ぎた一週間の間、そのかなりの時間、私たちは主イエスを忘れて、イエス様も神様も抜きにして歩んでしまっていたなという、そういうことではないでしょうか。でも一体どうしてそんなことが起こるんでしょうか。教会の礼拝に招かれ、礼拝が終わって家路に着く、その時に私たちはもうこれで、これから日曜の午後、あるいは月曜から土曜日までは主イエスとお別れして、自分で自分の道を歩んでいこうと決めてかかるから、イエス様抜きになっちゃうんでしょうか。おそらくそういう方ほとんどいらっしゃらないだろうと思うんです。私たちは礼拝の中で聖書の御言葉を通して、神様の慈しみが確かにこの私の上に恵みとして注がれている、そういう言葉を繰り返し聞かされます。で、そういう言葉を聞くときに、誰がわざわざそれに自分から背を向けようとするでしょうか。聖書の言葉がよくわからないということはあるかもしれませんが、しかし神様がこの私を慈しんでくださっている、神様がこの私を愛してくださっている、そういう言葉を聞かされ、そして神様本当に大切に私たちを持ち運ぼうとしてくださっている、それが本当のことであるならば、この私もその神様の愛に包まれ、神様の保護と導きのもとに一週間を歩みたいものだと、そう思って私たちは教会を後にするんじゃないでしょうか。実際私たちはです、そういう神様の言葉を聞きたいと願って礼拝にやってくるんじゃないでしょうか。神様がその一人をお与えになるほどに私たちを愛してくださっている、その慈しみは本当にこの私の上に注がれているんだということを何度でも聞きたい、改めてそれを聞かされ、本当にそうだと思って信仰を励まされて、ここから歩み出したいと願って私たちは礼拝に集まってくる、そういうことがあるだろうと思うんです。神様が主イエス・キリストという方を送ってくださった、そしてイエス様を通して神様が確かに今ここにいるこの私を愛してくださっている、あなたは自分の人生を生きてっていいんだとおっしゃってくださっている、その福音を喜んで聞きながら、私たちは一週間の生活へと向かって行きます。ところが一週間歩んでみると、礼拝にやってくるたんびに、私たちはいつの間にか神様を抜きにしてイエス様を忘れて生きていたなということに気づかされるんです。一体それはどうしてでしょうか。おそらくですが、この晩漁師である弟子たちはわざと主イエスを抜きにして夜の闇の中にこに出してやろうと、そういうつもりではなかったのだろうと思います。たとえ暗闇が広がっていても、目指す先は自分にとっては本当によく分かっている場所で、それこそ目と鼻の先だぐらいの思いで弟子たちはこに出しました。私たちがいつの間にか神様を忘れ、主イエス抜きになってしまう、イエス様を忘れて生きてしまうというのも、大方それに似たようなところがあるのではないかと思うんです。つまり私たちにとって一週間の生活というのはあまりに身近で、本当に勝手知ったる日常のように思えてしまうんです。それでついつい主イエスを抜きにしても、この私は今まで通りに暮らせるだろう、そう思ってうっかり 主イエスを忘れて歩んでしまうようなところがあるんじゃないでしょうか。ですから私たちがイエス様や神様抜きに生きてしまうというのは、はっきりと主イエスに背を向け、神様に背中を向けて生きることを決心するというのじゃないんです。ただ私たちが生活する日々の生活が本当に身近であり当たり前の日常だと思うために、ついそこで主イエスを忘れて生きてしまうんです。湖の上でです、思わぬ嵐に見舞われ、すっかり翻弄されてしまった弟子たちは、もう本当に大わらわで翻弄されながらですが、しかし不思議に思ったかもしれません。今までこんなことは一度だってなかったのに、どうして今晩に限ってこんな予想もしないような強風が吹き荒れ、大しけに悩まされることになるんだろうか。で、この晩の嵐について、ある牧師が説教の中でこんなことを言ってるんです。この嵐っていうのは、まさしく弟子たちが主イエスに招かれ、主イエスと共に生きるようになったために経験させられた嵐なんだって、そういうふうに言うんです。どういうことか、さっきちょっと最初の方で触れましたが、この世の暗闇は誠の光であるイエス様を理解しないんです。で、かつて弟子たちはイエス様に招かれるまではイエス様を知らず、イエス様と関わりのない生活をしていました。したがって弟子たちにとってはこの世の暗闇というのはごく当たり前の、そういうものでした。逆に言うと、この世の闇から見れば弟子たちは自分たちと同類であるために別に何にも攻撃するそんな理由はなかったんです。ところがそういう弟子たちが誠の光であるシエスに出会わされる、そして主に従って生活するようになると、この世の闇の勢力にとっては弟子たちは今度は自分たちと異質なものとなっていきます。で、そういう弟子たちが誠の光であるシエスと共にいるときにはなかなか手出しができないわけですけれども、ところがその弟子たちがふとシエスと別れ、シエス抜きで歩んでいるときこそが、この世の闇にとってはチャンスになるわけです。この世の暗闇は弟子たちからシエスを信じ、主に従って生きようとする信仰を奪ってしまおう、その信仰生活をナンパさせようとしてこの嵐を引き起こしたのだ、その牧師はそんな説教をしています。で、そう聞かされるとそうかもしれないって思うんです。暗闇の勢力と死の勢力は死んだ信仰ではなくて今生きている信仰、あるいは生き始めて息づいている信仰こそ狙うようなところがあるからです。今日聞いているこの箇所の記事というのは私たちへの警告であり戒めなんでしょうか。すなわち、あなたは生活の中でうっかりシエスを手放すことがあるかもしれない、シエスを後に残して船出してしまうようなことがあるかもしれないけど、そうであってはいけない、いつも主と共に歩みなさいという、そういう警告がここに語られているんでしょうか。で、おそらくそうではないだろうと思います。これは本当に残念なことかもしれませんが、私たちにとって日常生活というのはこれどうしたってあまりにも短すぎるんです。私たちが日々の生活の中で常に目覚めてシエスと共にあるあり続けるなんていうことはおそらくできないだろうと思います。ゲッセマネの園でイエス様が弟子たちに向かって、あなた方は私と一緒に目覚めていなさいっておっしゃってくださって懸命に祈っておられる時ですら、弟子たちはイエス様を横目で見ながら寝てしまったんです。私たちにはどうもそういうところがあります。日曜日にこの1週間は神様の恵みのもとで生活できますように、イエス様を忘れずイエス様と一緒に歩んでいけますように、そうお祈りをし、本当に真剣にそう願って歩み出して、1週間経ってです、イエス様、今週はあなたと全く別れることがありませんでした、ずっと一緒に歩むことできました、なんていうふうに日曜日に 私たちはここに帰ってくることはおそらくできないだろうと思います。今日のところで語られている事柄というのは、弟子たちがイエス様を置き去りにしてはならないという戒めではなくて、むしろ本当にしょっちゅうイエスから目を離し、神様を忘れ、そのためにこの世の闇にすっかり包まれてしまい、ナンパそうになってしまう、自分の信仰って本当に小さく心もとない、自分の信仰は本当に薄く弱く脆いものでしかない、そうしみじみ思わされた弟子たちが、それでもイエスによって見守られ伴われていたという驚きの経験がここには語られているんです。湖の中で嵐に出会い転覆しそうになっている、その激しい波風が吹き荒れる水の上をイエスが歩いて弟子たちのもとに近づいてきてくださいます。でイエスがこの船の方にやってきてくださるのは、もちろんご自身の弟子たちを死の危険から救い出すためなんです。弟子たちはすっかり暗闇に包まれて何も見えなくなっているので、近寄って来られる方が主だということもわからないほどになっています。ですからイエスが船に近づいてくると恐れるんです。私たちが懸命になってです、自分で自分を守んなきゃならないと思っているときには、周りからの援助も攻撃のように感じてしまうときがあるものです。自分の中の不安が全てに対して恐れを抱かせる、そのために私たちを助けようとしてやってくるイエス様までも私たちが恐ろしいものと感じてしまうことがあり得るんです。しかしイエスはそういう弟子たちのもとにやってきて御言葉をかけてくださいます。20節のところです。イエスは言われた、私だ、恐れることはない。この私だという言葉は、イエスが弟子たちにご自身を表すとき、いつも決まっておっしゃる言葉遣いです。私だ、あるいは私である、英語で言うと I am。 でこの言葉はこの後もこのヨハネによる福音書を読んでいると繰り返し出てまいります。私だというこの言葉は、イエスが弟子たちにご自身をお示しになるときにいつもおっしゃる言葉であると同時に、これは実は神様が人間にご自身を表してくださるときにもお使いになる言葉なんです。最も有名な私たちがよく記憶しているのは、おそらく神様がモーセに対してこの言葉をおっしゃっているその出来事です。旧約聖書の出エジプト記の3章13節14節のところにその場面が出てまいります。旧約聖書の97ページです。旧約聖書97ページ、出エジプト記3章の13節、14節をお聞きします。上の段から下の段に移っていくところですが、モーセは神に尋ねた。私は今イスラエルの人々のところへ参ります。彼らに、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたのですと言えば、彼らは、その名は一体何かと問うに違いありません。彼らに何と答えるべきでしょうか。神はモーセに、私はある、私はあるというものだと言われ、またイスラエルの人々にこう言うがよい、私はあるという方が、私をあなたたちに使わされたのだと。で、この私はあるって神様がモーセにおっしゃってくださったこの名前が、やっぱり英語で言えば I am という名前です。イエスは暗闇と嵐の中ですっかり恐れに取りつかれてしまって、何者も受け付けなくなって不安になり、信仰が今にも転覆しそうになってしまそうな、そういう弟子たちに向かって、私だ、私である、私はあってあるものだ そうおっしゃって出会ってくださり、弟子たちの信仰を励ましてくださいました。そして実はそれは今日ここに集まっている私たちも同じだろうと思うんです。私たちも毎週教会の礼拝の中でこの主イエスキリストが語りかけてくださる私だ、私があなたと共にいるのだと、そうおっしゃってくださる御言葉に慰められ勇気づけられ、そして信仰を励まされて、それぞれの歩みへと送り出され、使わされていくんです。主イエスがやってきてくださり、御言葉をかけ船に乗り込んでくださると、あれほど生き悩んでいた嵐が収まって、船は目指す地に着くことができました。そして主イエスはその到着したカファルナウムで礼拝の場所、街道へとお入りになります。そのカファルナウムの街道での出来事はまた来週改めて聞こうと思います。主イエスは高い山の上から真っ黒な闇に包まれ生き悩んでいる弟子たちをご覧になって、まっすぐその弟子たちのもとへやってきてくださいました。私たちがここから歩み始める一巡りの歩みの上にも、主イエスが目を凝らし、そして私たちを何とか生かそう、支えようとしてくださっていることを覚えたいのです。イエス様がご自身の御言葉の光で私たちを照らそうとしてくださっている。暗闇の中にあって、そして私たちはもういろんなことが見えなくなって不安や恐れに包まれてしまうときにも、主イエスがそこにやってきて、私である、私は今ここにいてあなたと共にいるのだ、だから恐れなくていい、そうおっしゃってくださる御言葉を聞き取りたいと願います。私たちの人生がいかに子に悩み生き悩むことがあっても、主イエスキリストがきっと私たちを訪れてくださり、私たちを目的地へと持ち運んでくださいます。弟子たちがそのように経験させられ語った言葉を、私たちも自らのものとしてここから歩み出すものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、私たちは人生の中で本当にいろいろなことに出会わされ、思いもよらないことに時に翻弄され、自分自身が不安にとらわれ恐れにとらわれて、どうしていいのかわからなくなってしまう時があります。また本当につらい別れの出来事や深い悲しみ嘆き、また本当に心が痛むような出来事も経験させられることがあります。そのような時にあなたは主イエスキリストを送ってくださり、主が私たちのもとにやってきてくださり、私だ、私はあなたと共にいる、私は十字架にかかり復活したものだ、死を超えてもこの私はあなたと共にいるし、あなたもまた私と共に生きるのだとおっしゃってくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがそのように主に伴われ、そして今日の生活を歩まされていることを覚えることが許されますように、私たちにあなたが生きるように与えてくださっている命が本当にここからもう一度歩んでいいと、そういう命であることを知らされ、そして深く嘆き傷つき傷んでいても、主に支えられ伴われ、また慰めて勇気を与えられて、ここからもう一度歩み出すことができますように導いてください。どうかそのために主イエスキリストの御言葉による光で私たちを巡り照らし、私たちが本当に弱く小さなものでしかないけれども、しかしあなたになお愛され慈しみの光のもとに置かれているものであることを知るものとさせてくださいますようにお願いいたします。どんなに貧しく乏しいものでも、あなたは 人一人を軽んじられません。本当に私たちを深く愛し慈しみ、私たちがどんな時にもあなたのもとで生きることができるように導いてくださることを感謝いたします。私たちのために十字架にかかりよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。